リスナーの皆様に支えられ、この番組テクノロジートークステーションもついにここまで来ることができました。本当にありがとうございます。まあね、本当にキリがいいのはあと100回やってからでございますけれども、そこまでまた細く長く頑張っていきたいと思います。今回がテクノロジートークステーション第900回目です。西暦2017年、3月5日なんで永遠伸びたの、2017年3月5日日曜日、夜19時57分くらい収録、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、やっと900回だね、ずーっとね、なんかこうダラダラダラダラとこう月1ぐらいの配信みたいな風になってましたけれども、申し訳ないですね、まあそして、まあ、前回のナンバーでも言いましたけれども、この番組アクセス解析もダウンロード解析も全くしてないので、何人の方に聞かれているのかっていうことが全くわからないんですけれども、なんかねこうワードプレスのプラグインもうちょっと深く見たら、てか深く見なくても多分いけるんだと思うんですけれども、なかなかねこうやろうっていう気持ちにならないものなんですけれども、はい、まあテクノロジートークステーション第900回目ということで、まあこの番組のスタートが2007年、10年前だよね、10年前、2007年の4月、だからあと1ヶ月もないですけれども、本当に10周年迎えてしまいますね。まあ、10周年迎えるタイミングでね、1000回っていう風にね、ドラマチックにやれればよかったんですが、まあ、ここ1、2年ね、ずっと怠惰な配信が続いてしまいました。まあ、そんな感じでも頑張っていきます。はい、ということでやっていくわけなんですけれどもですね、まあ、ここ最近の近況としてはあれか、札幌雪まつりがあってですね、それには一応行ってきましたっていう報告ぐらいですかね。札幌雪まつりは行きました。はい、まあって言ってもね、あの雪まつりの会場にいたのはね、多分今までで最短だろうね。10分。5分かな。あのね、どうだったかな。三越の隣にあるね、駐車場に停めて、で、まあ、オフィシャルショップ、オフィシャルグッズショップで、缶バッジ200円。あの、本当に雪祭り歴代ね、毎回毎回200円の公式缶バッジが売られてるんですけど、それだけ買って、終わり。特に雪像も全く見ず、あのね、なんかね、雪像を見ることに感動をねあんまりしなくなったのはちょっとねまずいかなっていう気はするんですがね、一時期ほら、あの雪ミクがさ流行ってた時は、まあ今でも流行ってるっていうか、まあ人気ではありますけれどもね、あのノルベサビルってススキノにあるんですけども、そこでさ雪ミク特集とか言ってこうグッズ販売がやってたりとかさしてたんですけど、でそれにさめっちゃ並んだりとかもしてたんですけど、もうねいっかなーっていう風になっちゃって、今回もねなんかオフィシャルのね、札幌雪まつりのオフィシャルショップの中に雪ミクのグッズがさポンポンポンポン入ってて、うん、いいなーっていう風にも思ったんですが、全く買おうとは思いませんでしたけど、うん、まあ、あの、カラデースの若さんはね、なんかいろいろと、なんか今までで一番買ってたらしいですけれどもね、いいなというふうに思いますが、うん、なんかね、いいかなと思って、うん、なんか、で、ツイッターの方にはあげたんですけれども、まあ、あれですね、生まれてすぐ2歳とか3歳ぐらいの時からの雪まつりの公式の缶バッジをずっと貯めてるんですよね。で、そのそれを、まあ、なんていうの、半分惰性ですけれども、ずっとコレクトしてるわけなんですよね。なんか、まあ、そういうのも含めてちょっと楽しんでるっていうところはありますけれども、うん。で、まあ、そういう風な感じで適当に札幌に帰ってくるタイミングっていうのがちょいちょいあってですね。で、この前、高校の時の同級生に会って、まあ、 忘年会をもともとやろうっていう話で、実際やってたんですけど、忘年会。ただ、僕行けなかったんですよ。ほら、年末に入院してたので、で、まあ、で、新年会も含めて、まあ、客のね、とも会いたいからっていうことで、わざわざ新年会という、まあ、2月なんだけどね、新年会ということで企画をしてくれてですね、まあ、女の子3人で男1人だったかな、あ、お2人か。で、トータル5人でですね、違う、6人か。まあ、6人でですね、まあ、飲み会、まあ、普通に飲み会ってだけだったんですけれども、はい。どこだったの？塚田農場だったかな。以前ですね、カラデイスの若さんと二人で、なんか、こう、忘年会を数年前にやったんですけど、そこと全く同じ場所だったんですけれど、っていうところでやってですね、まあ、なんか、保育関係の友達と、あとは、看護かな？看護関係の友達だったんですけど、に会ってですね、まあ、最近どうよ？みたいな話とかして、うん、まあ、みんなお互いにね、忙しそうだなっていう話と、みんながみんな、色恋沙汰がほとんどないっていう、話を、してですね、まあ、本当かなとかでちょっと思ったけど、でもまあ、そんなもんなのかなとかって思いながらですね、話を、していてですね、うん。で、その時にちょっと話になったのが、休みの日に何してるっていう話になって、で、一人は学生の頃から全く変わらずに、まあ、同人誌読んでるとか、同人誌買いに行ってるとかね、まあ、いわゆるね、まあ、借りに行ったりとかするっていう、ことやってるっていうふうなやつがいてですね、まあ、本当に稼いだお金の大半がですね、同人誌破産しそうだよみたいな話をずっとやってて、お前は変わらなくていいね、とかって思ったんだけど、女の子ね、なんだけど、うん。っていう、なんだっけな、最初の給料で、なんだろう、電動のマッサージチェアあるでしょ。マッサージチェアを買うっていう。最初の給料というかずっと貯めてて、で、すぐに買ったって感じだよね。その時の最新のやつ、3、40万ぐらいするやつね。だから多分最初のお給料って言っても多分2、3ヶ月貯めたんだと思うんですけど。うん。まあ、っていう子がいたりとか、しましたけれどもですね。まあ、そういうね、マッサージチェアに座りながら同人誌読むみたいな人も、いる一方で、まあ、僕以外のその友達がみんな札幌市内で働いてるので、まあ、その都合でね、まあ、なんか行きたいとこあったらすぐ札幌でね、肩がつくのでいいんですけど、僕みたいに北海道の右下の方にいるとですね、まあ、まあ、やれ、ね、僻地の手当がもらえたりとかするような場所ですよ。何にもないですから、もう本当にコンビニとスーパーしかない場所なので、本当どっかかっか行くにしても、やっぱり片道30分とかザラだったりとかするんですけど、まあ、ケクノが、ね、その北海道の右下の方で何してんのって、土日何してんのって、そんな田舎で、そんな田舎でって言われてもねって、好き好んできた街じゃねえんだ、とかって思ったんですけど、まあ、最近、最近ハマってること、この番組でもあんまり言ってないんですけれども、最近温泉にハマっておりまして、温泉、うん、札幌にいた時もね、まあ大学 3,4 年ぐらいかな、こうちょっとずつね、20歳過ぎてからこう節々疲れるようになって、来てからはよく行くようにしてたんですけど、温泉とかスパですね、はい。札幌に住んでた時よく行ってたのが月寒温泉って言って、札幌ドームの近くにあって銭湯っていうか、まあ、温泉ですね、に行ってて、あそこがでも結構入館料が学生の私にとっては高くって、1200円したんですよね。お風呂入るだけでね。で、まあ、バスタオルとか、ね、ハンドタオルとか、あとは、その、施設の中での、まあ、なんかパジャマみたいなやつあるじゃないですか。あれとかもセットで来るから、まあ、そういう込み込みでっていう価格で見たら、まあ、そんなもんなのかなっていう気はしたんですけど、まあ、にしても、まあ、多少ね、お金はかかるしっていうふうに思ってはいたんですけど、で、北海道の右下の方に来ると結構温泉あって、しかも安い、なんか感覚的には銭湯なんじゃないかっていうぐらいの価格で温泉に入れるっていうのはちょっと嬉しくって、まあこれが当たり前なのかなと思う、ちょっとわかんないんですけど、一般的には割と入浴料金500円が多いですね。いや、僕の感覚として500円で温泉に入れるって結構リーズナブルなんじゃないのかなっていうふうに僕はちょっと思ってはいたんですが、どうなのかな。うん。最安だとね、十勝の阿諸町にある阿諸温泉っていうところに、まあ、ちょっと前なんですけど行ってきたとき、まあ、びっくりしたね。温泉に、 350円で入れるっていうで、まあ源泉かけ流しなんですよね。でがっつり温泉の匂いがする、ところで、まあ、そんなにね、まあ、入ってみて思ったのはそんなに綺麗ではないんですけれども、うん、でっかい浴槽がね、ガッとあってですね、もうなんか2、30人入れんじゃないかなっていうぐらいのすごい大きな規模の、まあ、浴場があってですね、まあ、そこで入ってきたんですけれども、すごいこう、歴史を感じる、まあ、古いと、いうかね、そういうとこだったんですけど、アショロ温泉。あと今日行ってきたのが、まあ、あの、十勝のね、あの、一番こう、東側にあるんですけれども、浦幌っていう町があって、浦幌町の、浦幌留心温泉っていう、ところなんですけれども、浦幌留心温泉に行ってきて、今日は、そこはね、すごい綺麗だった。あの、まあ、入浴料500円だったんですけど、まあ、すごい綺麗で、で、お湯もね、なんかパッと見普通のね、銭湯のお湯っていうぐらい普通に、普通のお湯っていう感じの、全くこう色味は普通の感じなんですけれども、まあぬめりはね、しっかりあって、まあ、ああ、温泉だなっていう感じは、したんですけれども、なんかいろんなこう温泉に巡ってみてわかるのがですね、まあやっぱりね、家のお風呂もリラックスできるんだけれども、やっぱりこう、外でお風呂入ると、うん、少し気分はね、楽になるなっていうのは、行ってみて思う。うん。なんかね、こう、外出して疲れるっていう感覚が結構多かったから、ずっと引きこもってたりとかしてたんだけど、あのね、土日、両方とも引きこもってるってね、やっぱりすごいね、この土日何してたんだろうみたいな風に思うことがちょいちょいあってですね。で、とりあえずまあ、まあ温泉巡りっていうことでちょいちょいやってみてる感じなんですよね。で、まあ、釧路の方とかさ、まあ、根室、まあ、とかね、行ってみてもいいと思うしね。なんか北海道の右下の方はいろいろ巡ってみたいなっていう風には思うんですけれども、うん。阿寒の方とかの温泉とかにも行ってみたいなと思うんですけれども、釧路の方ですよね。はいはいはい。行ってみたいなと思ってはいるんですけれども、はい。まあ、有名なとこだとね、まあ、多分本州の方とかでも聞いたことあるんじゃないかなと思うのは、十勝ですよね。十勝川温泉っていう結構有名なとこで。以前ですね、メンタリストの大吾さんがこの北海道の右下の方で講演された時に、その宿泊されたのが十勝川温泉のあるホテルで、そこでニコ生でなんか配信してたみたいなんですけれども。っていうことで、まあ、十勝川温泉まで行くともう、いわゆるがっつり温泉の、温泉旅館っていう感じに、まあ、なるので、結構お値段も張ってくるのかなっていう気はしますけれども、まあ、そういうところも行ってみながら、うん。まあ、ちょうどね、温泉に僕が最初ハマってたのが大学の3、4年ぐらいの時、特に4年の時だね、あの、こう、うつ病みたいなものになりか、予期不安っていう風に心療内科の人には言われたんだけど、まあ、就職関係のこととか、大学卒業後のこととかっていうことがずっと不安になって、なんか別に不安なことないのに、こうだったらどうしようっていう風に、こう、まだ来てないものに対して不安を感じるっていうものが積もりに積もって、まあ、なんか息苦しさを感じたりとかしてるんじゃないのみたいな話だったんですけれども、うん。で、その時にまあ、リラックスのために、なんか割と、こう、温泉とかスパとかにずっと通ってたりとかしてましたね。大学がずっと何もなかったんで、うん。ね、だから、まあ、それからずっとね、いろいろちょいちょい温泉とか、あとは、あれですね、岩盤浴とか、うん。なんかこう、温泉についてる岩盤浴の施設みたいなのがありますよね。ああいうのに行くようにとかね、してたりとかするんですけれども。うん。マッサージもね、一時期ずっと通ってたんだけどね、まあ、一回がね、高いからね。だから、まあ、極力温泉、まあ、巡ってみるっていう面白さもあると思うからね、ちょっと行ってみたいなというふうに思ってはいるんですけれども、はい。まあ、そんな感じで、まあ、温泉の話をしましたけれども、テクノロジートークステーション第900回目。まあ、次回からまた、BGM 少し変わりますけれども、まあ、新しいテクノロジートークステーション、まあ、今度は1000回までのね、100回。改めまして、これからもまたよろしくお願いいたします。以上、お相手はテクノ太郎でした。キョウスケ、お疲れ様でした。